塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。さて今回はですね、国立循環器センター官製談合事件、通称国循サザン事件という冤罪事件に再度スポットライトを当てて放送していきたいと思います。大阪にある国立循環器研究センターの情報システム保守運用業務の入札に違反があったとされる事件ですけれども、逮捕起訴された桑田茂樹さんは冤罪であり無実を訴えていらっしゃいます。なぜこの事件を再度ご紹介しようと思ったかと言いますと、ご存知のようにですね、先月5月25日に籠池泰典純子夫妻が10ヶ月ぶりに保釈されました。籠池夫妻は家族や友人との接見も禁止されておりまして、信書のやり取りも禁止、新聞やテレビなどの情報からも遮断されていた状況だったということが明らかになっております。記者会見ではね、ラジオも聞いていたとおっしゃっておられましたけれども、まあ情報はね、かなり限られたものだったようです。このご夫妻を交流していたのが大阪地検特捜部。無理かけ問題に関しては連日国会で取り上げられ、メディアでも放送されていますが、佐川元理財局長を不起訴にしたのも大阪地検特捜部。この大阪地検特捜部はですね、郵政不正事件で当時厚労省局長だった村木厚子さんたちを虚偽有印公文書作成等行使罪で起訴しました。有罪を言い渡したのが2010年。しかし後にですね、この事件は大阪地検によるでっち上げ、つまり冤罪であったということが明らかになり、村木厚子さんは社会的地位を回復されました。こういったことをしてきた大阪地検特捜部がですね、籠池夫妻を10ヶ月も交流していたわけですが、この番組でもしばしばご紹介しておりますように、人間の口封じをしたいときに交流して喋れない状態にしてしまうというのが日本の捜査では時々行われてきたわけです。長い交流期間の中で延々取り調べを受けてですね、その中でお前がやったんだろうと追い詰められて、ついに嘘の自白に追い込まれてしまうということがですね、冤罪を作ってきたということは疑いようもない事実です。しかし考えてみていただきたいのはですね、籠池夫妻はまだ裁判前の身なんですよね。詐欺という容疑はかけられているものの、確定犯ではありません。容疑がかかっているというだけの段階で10ヶ月も拘留されているというのは異常な事態だと思われます。まあ海外のね、人権団体からもかなり非難と抗議の声が上がっていたようです。一体大阪地検特捜部は何やってんだとお怒りの方も多いと思いますが、前置きが長くなりました。ここまでが前置きです、すいません。郵政不正事件をでっち上げ、そして佐川元理財局長を不起訴にした大阪地検特捜部が手掛けていた事件が国立循環器センター官製談合事件、通称国循サザン事件と言われているものです。そして今年の3月16日にこの事件に対して有罪判決が言い渡されてしまったのですが、国立循環器センターの情報システム保守を担当していた桑田茂樹さんが被告、そして有罪となってしまったわけですね。桑田さんは即日提訴し、次なる戦いの舞台へ駒を進めていらっしゃいます。今日はですね、判決前だった3月5日に放送しました桑田茂樹さんへのインタビューを中心にお聞きいただきたいと思います。インタビューの中にですね、籠池夫妻はまだ拘留されているというような表現も出てきておりますけれども、3月に放送されたインタビューですので、この点はご容赦ください。事件のあらましは桑田さん自身の言葉で、インタビュー中でもご説明していただいております。早速お聞きいただきたいと思います。どうも、はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすぐ国循サザン事件をですね、判決が言い渡されるということなんですけども、はい、初めてこの番組を聞いてですね、国循サザン事件って何だろうと 思われている方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に事件のあらましをですねご説明していただけますでしょうか。
はい、私は国潤という組織で情報システムを統括する部長という職にあったんですけれども、その情報システムを運用保守する外部の委託業者を決める入札という手続きがございまして、そこでですね私がその入札に参加してくる特定の業者さんに情報を漏らしたと、それによって入札の公正を害したということ、そういう嫌疑をかけられて、私が逮捕起訴されたと、そういう事件でございます。
はい、そして他にも逮捕された方がもう一方いらっしゃる、もう一方でよろしかったですか。
そうですね、はい、その私が情報を漏らしたとされるその相手方の業者さんですね、ダンテックという会社の社長の高橋さんという方ですね。はい、
そして、2014年の2月にですね、大阪地検特捜部が家宅捜索をしまして、11月に逮捕、12月に起訴されておりまして、2016年の4月が初公判ということで、もう4年近く戦っていらっしゃるということ で、
ね、
この4年間はどういう年月でしたか。
そうですね、本当に最初の2年ぐらいはまだ国潤に席が残っていましたので、なかなか言いたいことも言えずという感じで過ごしておりましたが、裁判始まってしばらくすると私も国潤を退職しまして、自由な身になりましたので、いろんな形で情報発信するなどしてですね、この裁判が、裁判というかそもそも逮捕されたこと、起訴されたことがいかにおかしいことであるかということを訴える活動させていただいてというところですね。はい、
国潤というのがですね、冒頭でも申し上げましたが、国立循環器研究センターの略なんですけれども、これ特捜部でサザン事件と呼ばれていたので、なんかサザンという名前がついてるみたいなんですけど、これどうして特捜部はサザンという呼び名で扱っていたんですか。
理由はわからないんですけど、私が取り調べを受けているときに、検事がたくさん資料を持ってくるんですね。でその資料どれもそのサザンっていう名前が書いてあるんですね。で何かなとずっと思ってたんですけど、私が改めて考えてみると、そのサザンオールスターズの桑田佳祐さんと同じ名字だから、多分検察が、サザンと、この事件のコードネームっていうんですかね、それをつけたんじゃないかなというふうに思いまして、そこから取った名前ということになります。
舐めてますね。
ちょっと私たちは気分のいいものではないし、
そうです、
もちろんね、サザンの桑田さんにとっても何の関係もないことではあるんです。
そうですか。
はい、
で私もですね、こんな番組を、始めることになるきっかけの番組が、前身の番組があるんですけども、その番組を通して、こんなに世の中に冤罪って多いのかと、ちょっと呆れるやびっくりするやで、ちょっといまだに驚いている感じなんですけど、ご自身が冤罪に巻き込まれるとは当然思っていらっしゃらなかったですよね。
そうですね、本当に全く思っていなくて、むしろその対極にいると言ったら非常におかしいんですけれども、私自身研究者としてずっと生活をしてきて、一般市民、もちろん一般市民としても法律を守って生活をしてきたというふうに思っていたので、本当にもう寝耳に水という感じでですね、びっくりしたということですね。今思えば我々の生活というのは決してそう安泰なものではなくてですね、いつこういったものに巻き込まれるかというのは本当わからないなというふうに思った次第ですね。
前触れというか、なんか動いてるなという感じだったんですか、それとも突然来たんですか。
全くなかったですね。
じゃあ突然家宅捜索。
そうですね、いつも通り朝出勤しましたら、その総務部長という事務方のトップの方に呼ばれまして、とにかく来てくれと、で行ったらその検察の方がずらっと並んでる部屋に一人通されたというようなところで、そこでその捜査令状というんですかね、を見せられてというような流れですね。本当にびっくりいたしました。
でもそこでもやっぱり何のことでしょう、何もやってませんよということで反論されるわけですよね。
その場では何も言わせていただけなくて、向こうはその場のものをとにかく持っていくということと、あと私はそのまま検察庁に連れて行かれて、そこで話を聞かれたと。もちろんそこでも何のことかわからないといいますか、もちろんその入札のことは覚えてるんですけども、向こうが言ってるその当初はその見積書を渡しただろうとか、何か漏らしただろうということが何に該当するのかっていうのが全くわからない状態で。
そうですか。
はい、
社会的地位といいますか、それはもう全部なくなってしまった感じなんですか。
そうですね、取り調べを受けたのが2014年の2月で、その2ヶ月後の4月にはその国潤の席は残ってるんですが、役職全部解かれて、 そうですね。で、そもそもの雇用の任期が5年だったので、で、まあ、そうしているうちに5年が経過してそのまま退職となったということで、まあ、もともと、まあ、築き上げてきたものっていうのは、まあ、全て今ないという状態ですね。
なるほど。これはですね、2月の22日の時点で収録をしているんですけれども、3月の、半ばには判決が出るということで、まあ、この放送日の翌週もうしばらくしてからなんですけれども、見込みはいかがでしょうか。
そうです、まあ、判決日は3月16日なんですけれども、まあ、正直申し上げてわからないという感じですね。もちろん裁判これまでたくさん回数重ねてきまして、まあ、検察側の主張というのもほぼ崩れていて、まあ、彼らの、まあ、持っているストーリーというのは全くこう成り立ってない、立証できてない状況だというのは明らかなんですが、ただまあそれでもですね、その無罪を言い渡してくれるかどうかというのは全くわからないですね。それほど被告人の立場っていうのは、まあ、マイナスの位置にいるというのが今の司法の現状ですので、まあ、そういった感じを持っております。
私もまあ、こういった番組をきっかけにですね、いくつか冤罪事件に興味を持って傍聴に行ったりもするんですけども、言ってることおかしいでしょって思ってるんですけど、それがなんかこう裁判官は分かってるのか分かってないのか警察や検察の意見をですね、なんか追認するようなことが多くて、あれこの人たち同じ土俵で働いている仲間なのかなって思っちゃう時もあるんですけども、ね、裁判の印象はどうでしたか今まで。
そうですね、まあ、裁判官にはいろいろ話しかけてもですね、まあ、本当に分かってくれてるのかっていうのはちょっと疑問なところがありますね。で、まあ、いろんな方の話聞くとやっぱり裁判官っていう、まあ、職種におられる方っていうのは、まあ、かなり特殊な方で、我々がまあ常識、特にビジネスの世界でのいろんな常識っていうのをやっぱりご存知でないので、まあ、そういったところは本当に細かく丁寧に説明しないと分かっていただけないと。だから本当は主張することも本当に細かくいろいろ言いたいことはあるんですけども、あまり細部に当たると逆に分かってもらえない。特に IT の専門用語とか、そのビジネスの習慣なんかですね、のでやっぱりそういうところは簡略化してですね、言わないといけないので、ちょっと歯がゆいというか、本当はもっと詳しく言いたいのに、詳しく言うと逆に分からなくなってしまうと言われると、なんか本当に簡単に説明することだけでいいのかなっていうのはちょっと思っていました、ね。まあ、そういう難しさは確かに裁判官に対しては感じましたね。
最近知ったんですけども、まあ、3月に人事異動があるということで、まあ、裁判の内容と全く関係ないと思うんですけども、まあ、もう退任するから、もうこの際正直に言おう、判決くださっていう人もいるみたいだし、それちょっとどうなのかなっていうね、まあ、気もしますけど、でも3月はいろいろ判決が多いっていうのは、そうですね、そういうことなんでしょうね。
やはり、まあ、3月末4月頭にかけて人事異動があるので、まあ、それまでにというのがあると思いますね。まあ、今回担当されている裁判長も、まあ、当初からですね、この裁判は、まあ、この年度中に終わらせるということをおっしゃっていたの で、
そうです。はい、結構それは好印象ですよね、我々からすると。
どうですかね、まあ、事務的と言ったりかもしれませんけど、まあ、2016年から4月から始まったので、ちょうど2年度分ですかね、まあ、その中で、まあ、判決を出したいというのは言っていましたので。まあ、そういう人事異動とかの絡みもあるとはもちろん思いますね。
裁判が一筋縄ではいかないのは十分分かっているんですけども、もしこれでまあ、期待通りの判決が出て、そしたらまた職場は復帰できるですか。
いえ、私はその先ほど出てきた村木さんとは違って、彼女はずっと公務員としての身分が残っていたんですが、私はみなし公務員で、しかも任期付きの雇用であったので、元に戻るところがないんですね。ですので、まあ、それはまた新しい仕事を、ということになるかと思います。
そうですか。はい、この番組に出演されている方でも何人かですね、ご自身が冤罪被害者で、もう自分が受けた被害を、なんていうかな、こう、まあ、公にするだけじゃなく、世の中の冤罪被害者のためにこう何かできることをしようという方も何人かいらっしゃるんですけども、他にも起きている冤罪についてはどんな印象をお持ちですか。
そうですね、最近やっぱり衝撃的だったのは岐阜県美濃加茂市の藤井市長の有罪判決ですね。あれはまあ一審無罪で、二審で逆転有罪で、まあ、その判決、二審の判決がまあそもそも非常に問題だったと言われている中で、最高裁もそれをまあ追認してしまったというところがですね、本当にこの司法というのの、その判断する能力っていうのが正しく働いているのか っていうのはやっぱり疑問に思いましたね。やっぱりそういったところを見るとやっぱりかなりやっぱり歪んだ構造ですね、うん、があるということで、思っております。だからまあ私の事件だけでなくてそういった、はい、まあ、他にもですね、まあ、その目に見える形でもいらっしゃるし、あの全然目に見えないところで、まあ、そもそもやっぱりその金銭的な面でも戦うのを諦めてやってもいない罪を認める方、うん、認めた方もたくさんいらっしゃるということ、まあ、そういった方のやっぱ思いをですね、はい、きちんと受け止めて、まあ、私自身もこれから自分のことだけでなくて、はい、そういった他の冤罪事件についてもきちんとこう活動してですね、うん、そういうものをなくしていくといったふうな、はい、まあ、運動していきたいというふうに思っていますね、
は
い、
まあ、これで無罪判決が出た暁には国家賠償請求なども視野に入れていたりされるんですか？
いや、全くちょっとそこまでは考えてはいないんですけれども、うん、まあ、まず無罪が出たとしても、確実に検察官はあのメンツがあるので控訴するでしょうから、
そうですね、
まあ、そうすぐには終わらないんですね、うん、ですので、まあ、あの、まあ、まだまだちょっと視点を先の方に置いて、考えているところではありますね。
でも裁判に巻き込まれるというか冤罪に巻き込まれると、こんなに長い時間をこう戦いに費やさなきゃいけないというのもなんかちょっと非常に理不尽ですよね。
そうですね、あの、まあ、検察官あるいは裁判官も共に身分が保障されていて、どんだけ時間かけて捜査したりその裁判を続けていても全く彼らの生活には影響がないんですね。で、かたや我々、まあ、弁護士もそうですね、検事弁護を担当される先生はとても大変だと思うんですが、あのそういったその金銭的な負担っていうのはますますこうやっぱり時間が長くなればなるほど増していきますので、まあ、それはやっぱりもうかなり不利な状況にある、はい、我々がですねというところはやっぱりひしひしと感じるところではありますね、
はい、まあ、桜井昌司さんもですね、まあ、もうすでに無実になっているんですけれども、それでも検察官はですね、あいつがやったんだって未だに言ってますからね、なんで諦めないんでしょうかね。
本当に、まあ、本心で言ってるのかどうかっていうのはちょっと私は疑問に思っていまして、まあ、本当に立場があってのポジショントークではないかなとは思うんですよね。私の事件についてもまあ、そもそもこれを事件化するっていうことからしておかしいですね、うん、でそういったところでやっぱりどうしても事件にしなきゃいけないとかですね、やっぱり組織の中の何かルールというか立場にがんじがらめになっているその検察官 の、まあ、その全貌といいますか、うん、考え方っていうのが、まあ、如実に出てるんではないかなというのを思いますね、
はい、ちょっと裁判の話に戻したいんですけれども、まあ、何回も裁判をやられてきて、あれこれちょっとおかしいなとか、あれこの主張はこうだぞとか、なんか疑問、法廷で疑問に思ったこととか、そういうのはございましたでしょうか？
そうです、まあ、本当たくさんあるんですが、まあ、一つ例を挙げると、まあ、検察官が、まあ、そもそもこの入札の制度を、まあ、ちゃんと理解していないというか、本来国準の中でですね、こういう入札を担当しているのはその事務方と言われる方で、うん、私は研究者ですので事務方ではないんですね、はい、でその事務方が本来取るべき手続きを取っていなかったということが明らかになったんです、うん、はい、で実はそれ捜査段階で分かっていたということを、まあ、証人の方証言されていて、うん、はい、なんでそれなのにということなんですよね。もしその手続きがきちんと取られていれば、私にかかっている嫌疑っていうのはそもそも意味がないことなんですね、はい、具体的に言うとその入札にかかるその、まあ、いろんな手続きにおいて私が特定の業者にだけに関与させたっていうことを言われてるんですけども、うん、それはきちんとした手続きを取れば別にそれが問題になるようなことって全くないんですね、うん、いろんな方から意見を聞く機会っていうのを設けることができるという、はい、そういう手続きがあるんですが、それはそもそも事務方が省略してしまっていたと、うん、でそういう状況の中で起こったことに対してそもそもの前提を全く無視してですね、私に嫌疑をかけてくると、でそれが裁判の中で明らかになっても全くその主張を変えないというところが本当おかしいんじゃないかなというふうに思いましたね。
まあ、仮にその、まあ、事務方の方は、あこれまずかったって思っていらっしゃるわけですよね。
もちろん思ってると思いますね。
その方から何かこう、いや本当申し訳ないというか、なんかそういったなんかこう連絡というか
いやいや全くもその、まあ、裁判にかかってからというか、私が逮捕されたからは直接お話しすることがなかったのでですけどもね、そういった機会はなかったですね、はい、
あそうですか、はい、でも
何と言えばいいのか分かんないですけど、ある日突然冤罪に巻き込まれて犯人にされてしまうっていう、これちょっと本当に日本はどうかしてるなと思うんですけど、あの先進国では48時間の拘留で、あの弁護士立ち会いのもとっていうのがまあ一応常識なんですけど、日本の場合は23日間、そして別件逮捕も繰り返されれば籠池さんみたいに7ヶ月もということになっちゃうんですけども、あの拘留中とかは扱いとかどうでしたか？
あの私は交流期間非常に短かったんですね、はい、あのまあ、24日間だったんですけども、
ああ、はい、それでも長いですね。
まあまあそうですね、まあ、あの籠池さんとかに比べれば短いという意味ですけども、
でもこの事件でって言ったらちょっとあれですけど
そうですね、
なんかすごく長い気がしましたね、殺人事件でもないのに、
まあ、あの1回目 の、 あの保釈請求が通って、はい、まあ、すぐ出てこられたんですけども、まあ、あの交流中はあの私の場合は特捜事件だったということが、はい、で取り調べも全部可視化されていたんですね、ですのであの取り調べの担当の検察官の態度が非常に良かったですね。
あ、そうですか、
はい、任意の時とは比べにならないぐらい、あ、まあ、非常に丁寧な言葉遣い で発言の一つ一つに気を使っているという感じが見て取れたんですね。
あ、それは可視化されていたからかもしれない
だと思いますね。で私はまあずっとまあ黙秘を続けていたんですね。というのはもう任意の期間がまあ約9ヶ月ぐらいあって、その間にもう20何回と取り調べを受けてずっと話してきたわけですね、包み隠さず話してきたわけですけども、それでいてまあ逮捕してくるということは結局まあそういう交流するという状況に追い込んで私に何か言わせようとしてるんだというとしか思えなかったんですね。ですのでまあ弁護士の先生方と相談をしてまあ黙秘するということにしたんですが、まあですのでまあ非常に取り調べもまあ短くてですね、まあ、昔だったらそこで何をされていたか分からなかったとは思うんですけれども、あのじゃあまあ喋ることないんだったら終わりますというような感じでですね、はい、終わっていったということで、はい、ですのでまあ可視化というのはやっぱりあるまあ部分的な意味ではやっぱり非常にいい、はい、ところはあるんだろうなというのは思いましたね。
あ、そうですか、了解しました。そうそう、お時間の方がですねなくなってきているんですけども、あの判決が3月16日に出るということで、またあのなるべく機会を作ってですね、あの判決後のお話を伺いたいと思いますので、あの、ね、ぜひまたねあの連絡を、取らせていただいて、あのぜひまたお話を伺いたいと思います。本日は黒人殺人事件の被告人とされている、冤罪を訴えていらっしゃいます、桑田茂樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ聞いていただきました。いかがだったでしょうか。桑田さんのお話では裁判所のシステム管理や入札のことなどビジネスの世界での常識について詳しいことを知らないので検察の言い分を追認することになった可能性があるのではとおっしゃっておりましたね。また検察の言い分では他者に情報を漏らしただろうという言いがかりなんですけれども、桑田さんによればこれは入札前の下調べリサーチであって通常業務の一部だということですね。これは考えてみれば当たり前のことでして、情報システムの保守運用に精通した業者でないと入札に参加してもらっても困るわけですし、何かもしトラブルがあった時にですねすぐ対応できる業者でないと困ってしまいますというようなことに精通していない大阪地検特捜部がある日突然やってきてですね、桑田茂樹さんを犯人にしてしまったというのが国立循環器センター官製談合事件だったわけですね。もうこれは全くの冤罪事件であります。大きな話題を振りまいた佐川元理財局長の不起訴というニュースの陰でですねあまり知られていないんですけれども理不尽なこんな事件もあったんだなということをぜひ、覚えておいていただきたいと思います。はい、最後にお知らせをさせていただきたいと思います。6月21日木曜日18時半からですね、繰り返すな冤罪市民集会2という、集会がございます。場所は東京文京区民センター 3A という部屋ですね。講演をしてくださるのは井戸健一弁護士さん。滋賀のですね、古都記念病院人工呼吸器事件の主任弁護士であられました、元裁判官の方です。講演のタイトルはですね、再審開始に対する検察官上訴は許されるのかという、課題が、予定されております。そしてですね、6月23日土曜日13時15分から無実を叫ぶ死刑囚たち狭き門の前でという勉強会がございます。場所は全水道会館大会議室。 第1部はですね、飯塚事件、袴田事件と再審請求中の死刑執行を問う、第2部は死刑冤罪再審の最新情報という構成になっております。会場費は500円となっております。主催はですね、死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90ということになっております。お電話番号はですね、東京 03-3585-2331、 東京 03-3585-2331。さあ、そしてですね、個人的に注目しているんですけれども、6月8日はですね、東京高裁で今市事件の論告最終弁論が行われ、結審の予定です。今市事件のね、被告とされている勝又さんは、私の息子になんかもう本当にそっくりでね、本当一言と思えないんですよね。早くね、自由を勝ち取っていただきたいと思っております。そして6月11日は同じく東京高裁で袴田事件のですね、今後を占う、大切な予定がございます。ここからはですね、救援新聞の5月25日の紙面から少しご紹介させていただきたいと思います。無実の死刑囚袴田巌さんが再審を求める静岡袴田事件で、東京高裁大島隆明裁判長はですね、6月11日に再審可否について決定を出すと弁護団に通知しました。即時抗告審の最終意見書を提出したのが1月19日、西島克彦弁護団長は検察と裁判所を批判しました。検察の即時抗告に理由はなく、主張は破綻しました。しかし万が一にも高裁が不当な決定をした場合、袴田さんはようやく掴んだ自由と平穏な暮らしを奪われ、再び死刑囚として拘置所に収監されることになります。ということでね、この6月11日は大変な決定が下される日となりますのでね、ぜひ皆さん応援していただきたいと思います。そして最後にですね、皆さん日本国民救援会という組織団体をご存知でしょうか。日本中の冤罪、そして冤罪被害者のですね、救済に、協力尽力をしている団体なんですけれどもね、ぜひ皆さんのね、ご加入をお待ちしておりますよ。ホームページは日本国民救援会で検索すると出てくると思います。電話番号は 03-5842-5842、03-5842-5842。 e メールは info@救援会.org、 info@救援会.org、 ぜひね、こちらの方で検索をしてご入会していただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。君も 100% 白いドレス